リエイティブの
反対語。
こんにちは、ライターの栃尾恵美です。
こんにちは、三谷です。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。
はい、
はい、今回はですね、ツイッターで感想をいただいたので一つそれを読みたいと思います。はい、わさび人間さんからいただきました。いつも自分に置き換えて考えさせられるので楽しいです。答えがない問題にいつも悩まされますということです。ありがとうございます。
僕もリスナーとして聞いてた時はこんな感じみた
いな。なんか答えがない問題に悩んだ時とか思った意見をなんかいただけると大変喜びます。ありがたいので、ぜひツイッターの返事でもいいので送ってください。
こんなこと聞きたいですみたいな
とか、なんか自分はこう思いましたとか、
はいはいはいはい、
自分の場合は違いますとか、
それ聞きたいですね。
うん、そうそうそう、
うんうんうん、
結構そういうの前にも送ってくれた人がいて、うん、あんまりポッドキャストで紹介してなかったんですけど、うん、今後は結構積極的に紹介していけたらななんて思っております。
はい、
はい、よろしくお願いします。で、今日のテーマは、うん、ストレングスファインダーについて、うん、話しましょうって感じで。知ってる人いるかな。
名前本なんだよね。
そうそう、なんだっけ、さ、はい、本のタイトル何でしたっけね。
ストレングス、
さあ才能に、
あ、そう、目覚めよう、
さあ才能と書いて自分と読ませて、
はいはい、
さあ自分に目覚めようっていうのがあって、それが何年ぐらい前なんですかね。多分
結構前だと思いますね。僕がやったのは 5、6年前、う
ん、会社でやったんですよね。
そうそう、
でそれがなんか新しい 2.0 っていうのが出て、
うんうん、
本が出て、
うん、
まあ、内容のテストは一緒らしいんですけど、本自体がちょっと新しくなって、
結構書店で並んでましたよね。
そうそうそう、
うん、
これについてでも説明した方がいいですかね。強みを見つけるテストがあって、
うんうん、
まあ、34個の資質に人間の強みみたいのが分かれるっていうことを言っていて、
うん、
そのまあ34個のうち自分の一番強いトップ5を知るとすごく何仕事に活かせるのかな、
自分の強みが分かりますみたいな。
分かります、そうですよね。で、その34個中の5個なんで、
うん、
それが全く一致する人っていうのはもう非常にレア、
まあ 少ないですね、
少ないから、うん、その5個を極められる、例えば仕事を見つけたり、うんうん、分野を見つけたら、
うんうん、
もう周囲の人に敵なしみたいになるっていう状態かなと私は理解してるんですけど、
なんかネットでマークをしていくと最後にバンってこう診断が出るみたいな、
ね、うん、そうそうそうですよね。だからまあ心理テスト的なんだけど、
うんうん、
私は今までやった どのやつよりも割とピンときたっていうか、
うんうんうん、
でかしたって感じだったんですけどね。
まあ、僕らはそのなんていうかな、社内でなんか、
うん、
まあどういうマネージャー像だったかな、リーダー像だったかな、
うんうん、
なんかそういうのをなんか調査するっていうやつで、
うん、
なんかリーダー職以上の人はみんな一回受けてみようみたいな、なんかやつでバーって受けたんですけれども、
うんうんうん、
まあまあ当時は社内で流行りましたよ。
そうですよね、
自分はこれでみたいな、
うんうんうん、
あなたは何でみたいなやつ、
うんうんうん、
めちゃめちゃ流行ったんで。
流行って、それでなんか気づきはありました。
ありましたよ。なんか、
うん、
なんていうんですかね、まあ、似てる人とか、
うん、
まあ、
似てる人見つけたい。
あ、そうか、一人です。
私は見つかってないから。
そうそう、あの時何人ぐらい受けたの、もう 5、60 人ぐらい受けたはずなんですよ。
はいはいはいはい、
だからまあ大体こう傾向が似てる人って何人かいてみたいな、う
んうん、やっぱりなんか親近感っていうか、もともと近しい感じがする人なんですか、似てる人って。
まあよくご飯食べに行く人とか、
うんうんうん、
なんか似た要素、まあ全部一緒になるのないじゃないですか、
うん、ない。
けどあれとあれとあれはあるよねみたいなやつとか、
うんうんうん、
で僕で言ったら結構戦略性みたいなやつが、
はいはいはい、
なんか一緒な人とか、
うん、
なんか社内でやだ流行ってたのは最上志向。
ああ、最上志向。なんか名前がねガツガツしてる感じしますよね。
そうそうそうそう、あいつはもう最上志向の集まりだからみたいな。
意識高い系だからみたいな。そうなの。でも三谷さんと私全然違いましたよね、
はい、まあ一個も被ってない、
一個も被ってないですよね、
はいはい、
でも私は内省なんですよ。そもそもちょっとこうパソコンのファンがうるさい、
うんうん、
なんか私そう、そもそも内省が一番、内省って言われてもって感じするじゃないですか。
まああれだよね、なんか中で考えるみたいなことってことですね。
そう、は
い、
でも自分のことばっかり考えてるかなって思ったんですよ、
はいはいはいはい、
でもなんか英語を見ると思考とか知性とかって翻訳できる、
なんかインテリ
インテリなんとか
インテリエンスみたいな、
そうそうそうそう、だから最初からそう言ってよって思ったんですけど
かっこいいもんですね、
うちの方がなんかかっこいいのかな、なんか自分のことばっか考えてるって、うん、こんなそんなお金に換えられるわけないじゃんって思って、
う
ん、
お金に換えたい
ね仕事で強みを見つけたくて、はい、まあやったわけですよ、
はいはい、
うん、だからそのライターという仕事でね、どうしようかなみたいな時に、うんうんうん、だからすごい内省と、あと2つ目が着想で、うん、まあアイディアとかなんで、うんうん、考えてばっかりじゃんみたいな、うん、すごい結構
まあ考えてばっかりですね
そうですかだからね、でもね、救いようがないじゃんって私はその時思ったんです。
あ、なるほどね、嬉しいじゃなくてなんかこう、
うーん、そう、まあよくぞ分かってくれたっていう嬉しさもありつつ、うんうん、どう使えというのだこれをみたいな、
はいはいはいはい、
途方もなさに、
はいはい、
を感じた部分がありますけどね。
なるほど、反省するみたいな、
反省するのかな、いや仕事なんかライター向いてないんじゃないみたいな、あります、外にアウトプットする仕事なのに内省ってどういうことだよみたいな、当時はちょっと思いました。
なるほどね、
うん、今はそれはそれで考えることで強みが発揮できる分野があるだろうって普通に考えられるんですけど、うん、その時はちょっと路頭に迷った感じがしましたけどね、
うんうん、僕は結構なんか、まあ、逆で
なんでしたっけ、
なんか一番が活発性、
うん、活発
2番が社交性、
うん、
3番が戦略性、
うん、
でポジティブコミュニケーションなんですよ。
めちゃくちゃイケてる人なんですか、リア充じゃん、
なんか超リア充で、うん、まあ営業の人みたいな感じじゃないですか。
あ、そうですね、
だから多分俺今これやると違うような気がする、もう一回やると。
え、でもそ、え、今の会社じゃないんですかそれは。
いや今の会社なんだけど、
あ、うん、結構営業から職が変わってすぐだったってこと。
すぐだったから、
あ、
だからもう営業マネージャーとしてのなんか資質に近いっていうか。
うーん、でもあんまり変わらないって書いてありますよね。
けどなんか今全然活発じゃないよ
その時は納得感あったんですか、活発だなっていう。
うん、あったと思う。
あ、そうなんだ。でもこれ活発って言っててもその私の内省みたいに、
ね、
うん、そうそう、中身がいいかどうか分かんないから、
うん、でも中身のなんか書いてある内容がいいんだよね、
うん、
これね。
あ、そうなんですよ。あなたは動き出したくてうずうずしていますか、
そうそうそう、
活発性、
ね、なんかどれもなんかこの文章がいいなと思ってて、この本のね、
あ、
書かれ方がなんかベタ褒めでもないし、うん、なんか否定でもないし、うん、なんか見る方にの捉え方によってなんか変わるような書き方してるなみたいな。
そうですね、私もなんか2番目が着想ってやつなんですけど、うん、なんか何かと何か全然関係ないものに共通点が見つかったり、うん、つなぎ合わせるのがすごく喜びを感じるとか楽しいって書かれていて、うん、まさにそうだと思って、うんうん、そんなの普通の占いじゃ出てこないじゃないですか
占いじゃ出てこない、
占いとか、うん、でも心理テストでも多分出てこないと
思うん
ですよ、
はいはいはい、僕は、ね、この本で、ね、やっぱね、ネーミングがね秀逸だと思うわけですよ。
ストレングスファインダー、
ストレングスファインダー、要は強みを見つけますっていう話だから、うんうんうん、はい、弱いとこ言われるわけじゃないから、
うんうん、
それが強いですって言われたらちょっと嬉しいし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で日本語の訳もさあ才能に目覚めようって、さ、はいはい、あなたにはこんな5つの才能がありますよって、はいはい、なんか褒めちぎられるわけじゃないですか、
うんうん、
いいなみたいな、
うんうん、でもこのさあ自分に目覚めようっていうタイトルはそんなにうまくないなと私は思って、
あ、本当、
うん、口コミでじわじわ来た感じがするんですけどね。
まあ
初動を知らないけど、
けどまあ通称ストレングスファインダーだよね。
そうですね、うん、そうそうそう、
なかなかいいこと書いてあるんですよね。
そうですね、そうそう、でこれで何がいいかって、なんか自分がここに喜びを感じるんだけど、
うん、
他の人は全く感じないっていう人もいるんだっていう発見、うんうん、
違いが分かるみたいな。
そうですね、うん、だからなんか何かと何かをつなぎ合わせるのがあなたの喜びですって書いてあって、うん、え、みんなは違うんだって思うのが結構衝撃的でしたね、
うんうん、なんか、例えばよく新卒とか面接でやる SPI とかあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
で SPI ってあれはなんかこうどっちかによるみたいな感じなんですよね。
うーん、
なんか要は活発性っていうのがあったら 要は反対側にはとかより冷静であるみたいなやつがあって、なんかどっちに向いてるみたいなやつのなんか軸で、まあこっち側に3つ向いてますとかっていう話なんだけど、それって結局なんか二元論的だなって思うわけですよ。なんかどっちかですみたいな、けどこのストレングスファインダーってまあたくさんあるうちの何個か選ぶっていうのが矢
印が放射状ってことですね。
そうそうそう、っていうのがなんかうまくできてるなって思うみたいな。
ですよね。
そうそうそう、だから敵を作らないじゃないですか。
確かに。
要はなんか活発な人と冷静な人はまあ喧嘩しやすいとかじゃないわけじゃないですか。
じゃないです、
これなんかみんなで話してて結構楽しいわけです。
はいはいはい、そうですね。
そうそうそう、
反対とか分かんないもん。でも一応なんか分けられるんですよね。
あ、そうなの。相性みたいな。
相性じゃなくて、そのこの資質、34の資質が4つぐらいのグループに分かれてて、まあなんか内的思考なのか、多分ね、
内的思考なのかみたいな、
そんなようなのが結構分かれてて、あとこれ最近見たのがアプリがあって、結局リーダーの人を多分育てるための目的で多分分析されたので、そのリーダーに、リーダーが結構4タイプぐらいあって、でなんとかタイプみたいな人はこういう資質を持ってます、はい、みたいなのがあって、だから多分それをちょっと深掘りすれば自分がどういうリーダーになりうるのかみたいなことが分かるんだと思うんですよね、だからまあ対立はもちろんしないけど、ある程度グルーピングとか傾向があるんだろうな、相入れないみたいなのがあるんだろうなと思うんですよね。
なんかすごくこの考え方が好きで、要はなんか人ってそもそもそれぞれ違うよねっていうところから、
あ、会社のスタンスですか。
そうそうそうそう、うちとなんかフィットしてて、
はいはい、
まあ、子どもの学習塾とかもやってるんだけれども、要はなんか学び方とかなんか興味が一人一人違うよねっていう前提で、じゃあこの子は何だろう、まあとにかく電車が好きなんだったら、なんか電車を基本にして国語も数学も歴史も学べばいいじゃんみたいな、そういうやり方とかするんですよね。だからそういうふうになんかまあなんだろう、みんな一緒っていう風にしてみんな同じ教科書を使うんじゃなくて、なんかそれぞれ違うなんか興味においてなんか教科書とか教材提供したりとか、なんかわかんないけど本読むよりもなんか外出て行って、ね、実際に見た方が学びやすい人とかいるじゃないですか、
はい、
なんかそういう風になんか分けていくっていうのはなんかこれ見てなんか似てるなと思って
できたんです。あ、そうですよね、そういうの体系化できるんでしょうね。これがだからできてる
ってことは できると思うんです。なんか前も話しましたけど、スポーツだとなんかフォースタンス理論っていうのが今結構流行っていて、出てきてまだ 7,8 年になるんですかね。なんかその体重の重心のかけ方でその人の、そのスポーツのタイプって4つに分類されますっていう話なんですよ。なんか前傾、前の方に体重がかかってる人とか、なんか内側に体重がかかってる人、外側に体重がかかってる人、
私はどのタイプって決まるわけですね。
そうそうそう、A1、B1、A2、B2 みたいなやつに分かれていて、でそれぞれによってその、まあ、例えばバッティングだったらこういうフォームが向いてますっていうのが全部違うみたいなやつがあるんですよ。だからなんかまあどちらに野球分かります？
野球結構分かります。甲子園見てました。
あ、本当？なんか例えば落合博満さんってなんか超オープンスタンスで有名なんですよね。
前を、
そう、前を向いてなんかまあこうピッチャーの前を向いてホームランバーンって打つんですけど、なんかあれってなんか万人に通用しない。
あ、はいはいはいはい。
だからそのなんかオープンスタンスが向いてる人と、なんかクローズドって言ってこうどっちかというとこう被せて打つ人の方がホームラン打ちやすいっていう、多分2種類確実にいるんですけど、そうすると指導の仕方って変わるわけじゃないですか。
そうですよね。
そうそうそうそう。
それはもう生まれつきなんですか？
生まれつきなのか分かんないけど、その生活習慣で多分もう何年か経っていくと、
固まっちゃうんだ。
もう前傾が向いてる人とか、後ろ側に向いてる人とかっていうのはなんか分かるんです。
はいはいはい。
それも診断方法も結構簡単で、なんかこうやって手引っ張られたらすぐ倒れるけど、こっちから引っ張られたら倒れないみたいなやつで、診断自体は本当に2、3分でできるみたいな。
だからそれは似たタイプのコーチに当たればその人伸びるでしょうけど、
あ、そうそうそう、
違う、まあ、コーチって結局自分の成功体験を
そう
押し付ける人が多いから
今は分かんないよ
今は違うんですかね、
昔は ね多分イメージがね、
だけどそうか、
ひたすら走り込んだら強くなるんだとかね、
そうそうそうそう、
ダイエットでも多分そんな感じじゃないですか。
自分が成功したやつを
そうそうそう
ご利用する
リンゴが向いてるよみたいな
向いてるっていうかリンゴなら絶対簡単だからみたいなね
そうそうそうそう
私でもできたからみたいな
そうそうそう
なるほどね
けどなんかわかんないけどなんだろうもしかしたらなんかこう血液検査とかで、
うん、
あなたはこういう系の食べ物がなんか痩せるのに向いてますみたいなやつがもしかしたら診断できる
絶対あると思う
あるよね、
うん、
そうするとなんか全部試さなくていいじゃんみたいな、
ね、ああそうですよねそうそう変な口コミに惑わされなくて
そうそうそうそうそうそう、う
ん、ちょっとまだまだなんかいきそうですけど
これね結構面白いですよね
そうですよねそろそろこんなもんします
かこんなもんですか
じゃあ次回続けてもいいですよう
んまあちょっと寝かしましょうか
そうだね
でね話したいことで3時間ぐらい
そうなんだじゃあそうですねちょっと寝かして
はい、
はい、じゃあ告知をしますね
はい
クリエイティブの反対語はお便りを募集していますポッドキャストがアプリがちょっと使いづらいんですけど実はあのアートワークが出てるところをポチッと押すとテキストが出ると知ってました
知らない
ちょっと今度皆さんやってみてくださいそこで、まあ、あのメールとかあとフォーム Google フォームお便りのねフォームに行けますので、
うんうん、
ぜひ皆さんやって再生中に出てくるアートワークをポチッと押すとあのテキストが出ます
あのロゴマークってことでしょ
そうそうそう、はいはいはい、あの普通再生してる時あの下の方の帯みたいに、うん温まってるんで、
はいはいはい、
それをポチッと押すと上にガッと開いてアートワークがでっかく表示されるんですけど、
はいはい、
そこをタップするとテキストが出てくるので、
はいはい、
それでまああの皆さんぜひあの1人1通ぐらいお便りをいただけると
1人1通
ありがたいです
ぜひ、
はい、以上とちおえみと
三谷でした。